雑談大好き税理士ハマちゃんの中小企業の社長に役立つ話。はい、皆さんこんにちは、税理士の浜村です。本日もどうぞよろしくお願いします。
はい、ナビゲーターの言葉ゆきおです。本日もよろしくお願いいたします。さあ、3月、4週目になりました。知らないと損するシリーズになっております。2026年以降の住宅ローン控除、はい、最新改正ポイントを解説いただく、そんなテーマでございます。
はい、そうですね、まあ、住宅ローン控除ですね。皆さん、一生に一度買う住宅の場合、多くの方がこの制度を活用していると思いますけども、ずっと変更変更なんですよ。うんうん、もうね、だんだんわけわからんっていう、おそらくね、この20年間の住宅の控除税制すべて頭に入った人おんのかなと思ってですね、ぐらいにずっと様変わりします。僕がこの世界に入った時に、約20年前は15年控除でマックス500万だったかな、確か。だったと思いますけども、ね、短くなったり小さくなったり、ようわからん制度なんですけども、まあ、まあ、毎回毎回延長になってます。今回は無事晴れてですね、延長になりました。期間伸びたってことと、あと省エネ重視になったってことと、まあ中古住宅も結構活用できる余地が出てきたってことがありますので、少しポイントを話していきたいと思います。
はい。
まあ、住宅ローン控除ですね、令和12年、2030年まで5年間延長。一応去年末で終わる予定だったんですけども、住宅ローン控除はずっと延長になってます。当然経済効果が大きいのでずっと延長してきてますけども、まあただですね、省エネ住宅、まあ、長期有料住宅とか、前置追従省エネ住宅とかは有利になってきますので、細かい要件を確認する必要がありますけども、とりあえず延長になったことと、ただね、省エネ基準を満たせない住宅はだんだん不利になるので、家を建てるときに必ず住宅の控除要件を満たすこととか、業者の方は必ず確認をしないと、例えば令和10年以降の入居に関しては、省エネ基準の適合だけでは受けなくなったりとかしてくるので、まあね、もう長期有料と税地基準ともどう違うねんと。細かいこと僕もわかりませんけど、もう、もう大工さんとか建築業の方きちんと聞いてやらないと、入居のタイミングと契約のタイミングちょっと切れないって可能性もなきにしもあらずなので、ちょっとやっぱり一緒に行くのは大きな買い物ですので、ちょっといろいろと、最新の注意を払いながらね、やってもらいたいなと思います。で、中古の住宅もですね、13年控除を受けるようになりました。あ、今ね、年末ダウンの中に 0.7% は控除額を受けたんですけども、これが、中古住宅は、中古住宅も13年受けるようになります。少し伸びました。
うん。
新築じゃないと損っていうわけでもなくなってきたっていうところありますので、一つ頭に入れておいてください。特に今、新築なんか高いので、もう建築費上がってるので、
うん、
まあ、立地がいい中古でリフォームしたりとか、リフォーム済みの物件であったりとか、こういうのをおそらく検討され方も、くれてるんじゃないかと思います。
うんうん、
あとは一応子育て世帯の特例ってのは前にできましたですね。まあ、夫婦ともとも40歳未満で、19歳未満の子供いるっていう条件を満たせばですね、借り入れ権とかマックスを超えたりとか、ありますので、ちょっと要件が複雑すぎてですね、その都度その都度確認が必要ですので、まあ、住宅ローン控除の基準を満たせるかどうかっていうのは業者の方に聞いてもらって、税法的なことは、まあ、経営者の方はね、税理士さんに聞いて、一般の方は、ね、なかなか税理士さん接点がないので、まあ税務署に聞くのが一番かなと思いますので、
うん、
そんな税務署怖いとかじゃなくて、普通に電話したら質問答えてくれますので、はい。安さんを対応されたら、納税者ですけど、なんか文句ありますかで言えば大丈夫だと思います
ね。
はい。
強気でね。
税金払ったら言えば大丈夫ですから、はい。まあ、まあ、そんなね、冷たい対応する職員さんあんまりいないと思います。すごい優しくなったと思いますので、
うん、
大丈夫大丈夫だって一応ね、確認することね、
うん、
税法で毎年変わっていきますので、はい。聞いてた話と違うって言っても誰も助けてくれませんので、はい。ちょっと注意してほしいなと思うんですけども、ちょっとね、一つできたのがですね、災害レッドゾーンっていうのができてですね、
はい、
まあ、災害多い地域についてはもう家を建てるな、
ああ。
まで言いませんけども、
あ、
住宅のことを受けられない地域っていうのができてしまったんです。
うん、
まあ、レッドゾーン、イエローゾーンってあってですね、レッドゾーンっていうのはまあ、ね、住宅のことを受けられないというふうになっていきます。まあ、全部じゃありません。もともとある家を建て替える場合なんか、大きな場合もあります、例外的に。
うんうんうん、
ちょっとこれもね、新しくできた、これ新築住宅のみの話なので、
うん、
中古とか、まあ、建て替えは、条件外れるみたいですけど、ちょっとこれもその都度確認していかないとまた変わっていくと思いますので、いや、まあ、家建ててもいいんですけど、住宅の控除を受けれないっていうことなんです。
うんう うん、
まあ、そもそも災害ある地域に住みたいと思うことがあんまりいないと思いますけど、
うん、
まあ、10年経てば皆さん忘れますので、災害あったこと、
うん、
はい、なので、
うん、
まあ、なんていうの、ハザードマップって言えばいいんですかね、その確認しながらとか、
そうですね。
あとは、
うんうん、
まあ、そんなところを住宅の方で受けれますっていうハウスメーカーさんいないと思いますけども、自分でね、土地探して買う場合なんかちょっと注意が必要かなと。で、そういうところも不動産値段で下がっていくかもしれませんね。下がるというか、周りに比べて上がらないって言った方がいいんでしょうかね。ちょっとそういうことありましたので、ちょっと注意していかないと、あらと思うことが増えるかなと思いますので、ちょっと皆さんご注意でですね、してもらいたいなと思います。なので、簡単なので複雑な住宅ローン工事になってしまいました。僕らもね、多分すぐ答えれないと思います。まあ、単純に言うとね、令和8年以降の入庫は、3500万までが、控除の対象の 0.7%、まあ、年末残高ですね。とは、ご自身の所得税が、パートルも変えてくることになりますので、で、所得税で引きいただければ、住民税から一部控除されますので、ある程度、無駄ならないように配慮されてますけども、そもそももし、ないと思います。所得税払ってなかったら、そもそも変えてきません。まあ、そんなことはないと思いますけども、はい。で、そういったことを、ちょっとね、省エネ基準の方が、ちょっと変わっていくというかね、基準だけきちんと確認しないと、まあ、入庫のタイミングとは契約のタイミングで変わりの、特に令和10年挟む場合要注意ですので、契約を令和9年中しておけばいいのかとか、いろいろタイミングがあると思います。ちょっと注意をしてほしいなと思います。まあ、こう消費で上がるときもこんなあったような気がするんですけどもね、もう、なんか簡単にせようと思うんですよね。全然全然、パンツませへん。全然、まあ、消費で方はマシですけどね、本当はっきり言って。ので、まあ、一応5年延長になったことと、まあ、中古住宅も13年経ったら、まあ、控除額は、割と受けることは、還付が出る方もいると思いますので、ただちょっとね、災害地域、ハザードマップを用意しない、確認しないといけないという注意点も言いましたので、ちょっとね、所有住宅ってなかなか一般の方には分かりづらい、もちろんよく分からないので、必ずこの確認しながら進めないと、大丈夫、大丈夫で、しまったじゃちょっとね、5万、10万でありませんので、ね、ちょっと注意しないといけないかなと思います。ので、ちょっとね、さ、年長だったけども、要件は都度確認ということを頭に置いておいてもらえたらいいのかなと思います。それで今週は以上です。まあ僕はね、家を買わない派なんで僕には関係ありませんけど、はい。皆さんは買うんでしょうか？はい。それから買った方が要注意というか、まあありがたいけども要注意ということで、覚えてもらったらいいのかなと思い
そう
ま
です
。
すね。はい。ということで、毎年ね、何かね、こう変動がある と
はい。
言っても過言ではないと思いますので、どうぞ皆さんのチェックをね、はい、ね、住宅クローンされている方はチェックお願いしたいなというふうに思います。
そうですね。はい。
今日のテーマはですね、知らないと損する、2026年以降の住宅ローン控除、最新改正ポイントを解説していただきました。ここまでのお相手は。
雑談大好き、ゼルシー浜ちゃんでした。来週もよろしくお願いしま
はい、
す。
よろしくお願いします。